マイナビのセミナーで久しぶりにこうというか、まあ、僕たち出た5人としては初めてのリアルイベントというか、あったじゃないですか、この間。
うん。
はい。24日でしたっけ？
あれ、十何回もやってるけど、リアル初めてだったんだね。
リアルで5人っていうのは初めて。でもリアル2回目なんじゃない？多分最初僕ら3
一
人
番
ね。
最初の
そっか
ね、
そっか。
三人でやっ
うん。
た
そう、プレ
時。
みたいなやつやってね。あれ、コロナ前だったもんね。
そう
そう
で
そう。で、
す
その後
ね。
のもう11、2回とかかなは、多分全部収録。
そうだね。
で、今回初めてね、徳丸さんと北川さんの合わせて僕らとの5人で、初めてのオフラインでやりましたけれども。なんかそれの感想がなんかいっぱい来てて、参加してくれてたアレ勢の方が結構いたっぽいですよね。
でもあれだよね、その終わった後ちょっとさ、
うん。
挨拶してくれた方いらしたけど、
あ、名刺交換タイムみたいなところですかね。
結構あれぜいっぱいいたよ。
そう。
聞いてます、聞いて
うん。
ますって。
そう。なんか、いっぱいいました、僕も。で、ステッカー、今まで一番ステッカー人に渡した日かもしれない。
やったじゃん。
そうなんですよ。なんか、セミナーの感想とか、セミナーに参加してますみたいなのが、ちゃんとセキュリティのあれ、ハッシュタグ付きで、ポストされてたりとかして。
いいね。
そうね、中にはね、よう覚えてくれてたなって思ったようなポストもあって、実はあの会場ね、歌舞伎座タワーっていう場所じゃないですか。
ちょっと新しいよね。
そうそう、なんかハウスザッカリーみたいな感じの名前のね、建物ありますけれど
全
も。
然どこも合ってねえじゃねえか
ザぐらいしかない。ありますけれども、あそことセキュリティのあれといえば、みたいな。プラチナ屋のほら、お稲荷さん。
あれなんか、あれか、ここでおすすめしたんだっけ？
そう、おすすめのあれで紹介したのを、そのアレ勢の方が覚えてくれてて、
あれ美味しいよな。
そう、買って帰ったらしいです。
ええ、お土産にちょうどいいかもね。
そう、めっちゃ美味しかったっていう感想もね、僕のところに送っていただいたりと
お
か。
お、ほうほうほう。
やっとこう、ちょっとこう、まあ、そのコロナが明けたか明けてないかっていうのは人によって違うでしょうし、まだまだ人数増えてますみたいな。ちょっとね、最近ニュースたまにちょこちょこ聞くんで、あれで
そう
す
ね、
け
結
ど。
構ね、
うん。でもちょっとこう、なんかね、それはさておき、こう、なんかちょっと前が戻ってきたな感がありません？なんかこの感じ。
確かにね、まだまだなんかちょっとリアル開催のセミナーって、まあ数としては少ないもんね。ようやくって感じだよね。
なんかこう、昔はほら、そのステッカー作ったけど、これどないやって配んねんみたいな感じから、こう、お便りを読んだら、印刷コードをっていうのがあって、苦肉の策でね、そういうことしましたけど。ちゃんと渡せたのと、こう、やっぱりこう、お便りだけじゃなくて、ね、お話をして、いろんな、こう、あれの感想とかを聞けたりとかするのが、良かったなっていうね、
確かにね、ありがたい
感
よ
じ
ね。
はしてましたけれどもね。はい。まあ、それはそうとね、二人、明太子好きですか？
大好きですよ。
看護さんは苦手ですよね、確か。そういえば。そういえ
聞く
ば。
までもない的
そういえ
な
ば
ね。
そうでしたよ。そう。まあ、苦手な人に聞いてもあれかもしれないですけど、あれ、卵やん、卵。魚卵でしょ？あ、何の卵か知ってる？
なんだっけ、あれ。スケトウダラ？
あ、そうそう、あれ、スケトウダラなんですけど、
あ、渡せた。
スケソウダラっていう人もいるでしょ。
そうだね。
あれ、ほんまは、なんか、和名は、スケトウダラらしいんですよ。スケソウダラじゃないんですよ。
それは何？なん
何が？
か、呼び方がちょっとなんかどっかでなまっちゃってた的な感じ？なんなの？
なんか、もともといろんな説あるんですけど、なんか、引っ張るのが大変やから、助っ人がいるから、助っ人だらって呼ばれてた説とかもあったりとか。
本当かよ
はい。あと、佐渡近海で、よく取れるってことで、佐渡ってなんか、助っ人って読み替えられるらしいんですけど、それで、助っ人だらって呼んでる説があるっていう、ことを、最近調べて知りましたっていうだけの紹介です。
そうなんだ。
いや、僕、ほんま最近まで僕、明太子めっちゃ好きなんです。明太子とかなんか、焼きたらことか好きなんですよね。そやけど、あれ、これ何の卵か知らんとずっと食べてきたなと思って。
まあ、あんまり普段意識しないよね。
いや、だからもう何歳になってもこういうのあるなと思ったんですけど、みんなもそうなんかなと思って。
どうだろうね。
なんか言われてみたらこれ知らんな、みたいな。やつとかもよくあるんじゃないかなというね。
あるあるかもしれないね。
まあでもね、ほら、ちょっと前にも話したようにさ、なんかこう、いろんなものがこう追いついてくる時もあるやん。
どういうこと？
覚えてます？白髪ネギみたいなさ、僕が間違って、知らんくて間違えてたことも、なんかそれが、本当に普通に売られるようになるとかさ。
ああ、確かに確かに。
そうそう。だからカット野菜とかも昔なかったしさ。
ちょっと話それるけど、言葉の誤用とかもさ。
ああ、はいはいはいはい。
間違いの方が広まっちゃって、結局それも OK になっちゃうみたいなこともあるしね。
ああ、そうですね。
まあよく、うん、よくあるやつやったら、重複を重複っていうふうに読んじゃう。
まあそうそう、そういう、うん、言葉の読み方もどっちでも結局良かったりだとか、
うん、
なんか間違った使い方って言われてるけど、まあ結局ありになっちゃったりだとか。
はいはいはいはい。
まあね、まさに昔はなかったものが今はなんか結局リアルにあるとかね。
そうですね。
いろいろ変わってくよね。
性善説、性悪説もね、なんか本来の意味で違う使われ方を最もセキュリティ業界でされてるなって僕は思うんですけど。
うん、俺も昔から言ってたな、それな。
でも、未だなくならない。
まあ諦めて言わなくなっちゃったよ。
あ、ほんまですか。僕はなんか会社の、自分の所属組織とか関係するようなところの、その資料のレビューでそういうことがあったら絶対に言うけど、まあ、その辺で聞いてももうあんまり言わへんようになってきたかな。
俺昔それブログに書いたことあるな。
あ、書いてましたね、そう言うたら。
うん、覚えてるけど、使い方みんな間違ってるわ、つって書いたけども、もういい加減めんどくさくなってさ、自分じゃ絶対使わないけど、
はいはいはい、はい。
まあ、周りが使ってんのはもうしゃあないかな、みたいな。
ああ、確かにそうですよね。ただね、ほら、なんかこう、やっぱ、正しいことは知った上でやったらいいんちゃうかなと思うけど
ね。まあまあ確かにね。
うん。まああまり言い過ぎとね、細かいことはええんやとか言われそうなんで、あれなんですけども。まあ気になったらなんか調べてみる癖で大事やなってことでございますよ。
まあまあね。そうですね。
そこは大事ですね。
はい。はい。ということでお便りが来ておりましてですね。
はい、お願いします。
多分ずっと聞いてくださってる方なんだけど、お便りはっていう感じで。
ああ、まあそういう人も多いよね。
そうそうそう。まあそれもありがたいんですけどね、めちゃめちゃね。
うん、うん。
セキュリティそんな詳しくないけど、4年前から聞いてる。3人の会話が楽しくて聞いちゃうんだよな、というお便りが。
おー、嬉しいね。
これ嬉しいですよね。
嬉しいね。
なんかこう、雰囲気も大事じゃないですか、やっぱお話の雰囲気っていうんですかね。
うんうん、まあね、うん。
そう。で、楽しい雰囲気があるから、こう、ちょっとね、昔よりは詳しくなってるでしょうしね、多分。こういうのあんねんな、ぐらいで。
ああ、そうだよね、それはね。
うん、そう、これは結構僕の目指すものの一つかなっていうのはあるんですよね。
ああ、確かに。
うん。すごい嬉しいコメントやなと思って紹介させていただきました、
う
ん
う
ん。
はい。ありがとうございます。はい。
はい。でですね、次はですね、こちら詳しく書いてないんですけれども、ニュースを見てたら、セキュリティのあれステッカーつけてる人が出演してた。あれがついに地上波デビューという。
え？
はい。
どこで？
これ、どの番組とか何とかは言ってないんですけど、最近僕ノート PC にセキュリティのあれのステッカー貼るようにしてて。
ああ、そうだよね。自分じゃね？
もしかしたら僕かもしれないんですよ。
辻さんのことなんだ。
かもしれないです。
いや、今まで貼ってなかったよな。この間さ、そう、セミナーの時にさ、ふと気がついたら、あれなんか貼ってあると思って。
そうそう、
いつから貼り始めたの？
僕も、まあ、貼ってないなって思ったんですけど、まあ、ステッカー配る機会も多くなってきたしってことで、
うん、
ふっと思って、テレビ局の控え室で貼ってから出ました。
そうなんだ。あ、じゃあそれからひょっとしたら。
多分そうだと思いますね。ただ、地上波じゃないんですよね、あれ。
ああ、そっかそっか。
僕が出たやつ、アベマープライムなんで、
うんうん、
ネット配信とかですね。まあ、ヤフーのニュースに飛び火する場合とかはまあありますけど、ちょっとね、いろいろあって、今月ってか6月3回出たんですよ。わけあって。はい。なんで多分その3回とも全部ステッカー貼ってあるんで、それのどれかを見られたのかなっていう。
そういう
こと。なるほどね。
そうですね。まあ、次はね、何かしらの形で地上波デビューを目指したいなとは思いますね。
あるいはもっと、あれでは地上波出てる人がステッカー貼ってんのかもしれないし。
あ、貼ってくれてたのかな、
うん、ね。ってことは、その人あれでだからな、それ自分だよって人いたら、ぜひお便りください。
あ、そうですね。教えてほしいですね。感謝の意をね、はい、伝えたいなということで。で、最後のお便りなんですけれども、普段、Spotify で聞いているときは画面を見ていなかったのですが、224回でたまたま見たときにお三方が喋っている内容が表示されてびっくりという。
おー。
アプリで見ると、文字起こしがされるんですよね。
Spotify ってあれ？日本語にも対応してるんだ。
してます、してます。いいね。で、その再生してるところに、こう、一行だけでずらずらずらとこうスクロールして出てくるところもあるんですけど、
うん、
個別に普通の曲聴いてるときに歌詞が出てくるところにも出てくる、2箇所出てくるんですよ。 そういうのが出てくるのがある。まあ、どうなんですかね。Spotify 聞いてる人はあんまり見ながらってのはないのかもしれないですけど。
ああ、まあ、そうだね、うんうん。ポッドキャストとかは、割とね、耳だけで聞き流すっていうか、俺も聞くとき大体、他のことやりながら聞いてるから。
うん、そうなんで、まあ、その歌詞のところに、まあ、出せるから、まあ、そのまま出してるっていうだけやと思うんですけどね、その Spotify としても。
いいよね。ちゃんとリアルタイムで聞きながら文字起こしも見れるってさ。
そうそうそうそうそう。
パッと今何言ったみたいな時にパッと確認するとかできるしね。
うん、あ、そうですね、うん。あの、歌詞のところに出るやつやったら、あの、先に喋ることも、さっき喋ったことも何行か書いてあるから、追いやすいと思いますね。
いいな。アップルのポッドキャストアプリ、まだ英語だけなんだよな、多分な。
そうなの。あ、英語は対応してるんですよね。
英語は対応してる。うん、日本語は対応してないんだよね。
英語は結構随分前から対応してるんですか？
うん、だいぶ前から。あ、だいぶ前でもないか。
そうか、そうか。なんか最近そういうの当たり前になってきつつあんのかな。
そうだね。まあ、そのうち日本語も多分対応すると思うけどね。
そうですね。まあ、だから若干やっぱ僕の言葉が関西弁やからかして、なんかちょっと変な、なんて文字起こしになってることが結構多いな。
あ、そうなんだ。
うん。特に僕のところが多い気がする。なんか変な。そしたらとか、そしたらばみたいなものを僕、ほならとか言うじゃないですか。
うんうんうん。
だからその辺はこううまいことなんか読み取られへんっていうか、サンプルがあんまないのかもしれないですね、もしかし
たら。確かにね、学習しているデータ次第かもしれないけど。
そうそうそう。まあ最悪僕の滑舌の問題っていう説もあるかもしれないですけど、ね。はい。滑舌いいつもりやねんけどな、一応な。
そうね。まあこの3人の中に特別悪くはないもんね。
そうそうね。まあ声も結構通る方ですしね。
はい、そうだよね。うん。
はい、はい。そんな感じなんで、は、お便りはいつでもお待ちしてるんで、あの、お便り読み上げた方には、ステッカーの印刷コード、5種類プラス、シークレットですね。あ、そうや、忘れてた。シークレットをね、一人、また、到達した人が新しく出ました。
おめでとうございます。
そうそうそうそう。なんで、あの、5つ集めたらシークレットも差し上げるんでですね、まあ、些細なことでもいいんで、セキュリティのあれのハッシュタグをつけて、ポストいただければと思います。よろしくお願いします。
うん、はい、お待ちしてます。
はい、ということで、じゃあ今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけども、今日はそうですね、ネギスさんから行きましょう。
じゃあ、僕から行きたいと思いますけども。
はい。
はい。今週はですね、レコーデッドフューチャーのちょっとレポートの内容を紹介しようかなと思ってるんですけども、
はい
はい、まあ、どんな内容のレポートかっていうと、
はい、
中国のそのいわゆる、まあ、国家を背景とする、まあ、ステートスポンサードって呼ばれているような攻撃者のグループで、まあ、名前がレッドジュリエットっていう、まあ、彼らが呼んでるグループがいるんだけど、
ほう、
まあ、この攻撃者のちょっとまあ最近の攻撃の活動について報告したレポートをちょっと紹介します。
うんうんうんうん、
で、これ、レッドジュリエットって、まあちょっとあの聞きなじみがないと思うんだけど、
うん、
あのまあ別名でフラックスタイフーンとも呼ばれていて、
MS の呼び方かな。
そうそうそう。で、これはね、去年の8月にマイクロソフトがまあ確認した攻撃者のグループっていうことで、まあ、フラックスタイフーンって呼んでるんだけど、
うん、
まあ、その時からまあ2021年ぐらいからどうも活動しているようだっていうふうに報告されていて、で、まあ今回のやつは、その後の2023年、去年の11月から、
はい、
今年2024年の4月頃までの攻撃活動について報告をしたレポートになってます。
うん、
で、まあ、先に言っておくと、大体、まあ、ちょっと細かいところで違いはあるけど、まあ、大体その去年のマイクロソフトの報告内容と、おおむねそんなに変わってない。
うんうんうん、
攻撃手法だったり、あとまあターゲットの組織だったり、
うん、国とかね、
うん、そうそうそう、まあ、大体変わってないんで、まあ、引き続き今も攻撃が継続、活発に続いてるっていう、まあ、そういう印象ですね。
うんうん、
で、まあ、ちょっと大きく2つ話をしたいんだけど、まず1つ目はその、まあ、どこがターゲットになっているかっていうことなんだけど、
うん、
まあ、ざっくり言うと、まあ、主にというか、まあ、ほぼ台湾ですと。
うんうん、
で、うん、まあ、台湾の中でもその業種でいうと、大学みたいな教育機関とか、あとまあ政府関係ね、
うん、
あとまあテクノロジー関連、まあ、台湾もね、結構まあ半導体やらなんやら、いろいろ技術系に、うん、優れた会社いっぱいあるけど、まあ、そういったテクノロジー関連がまあ結構主に狙われてますと。
うんうん、
で、台湾以外だと、一応、その他にも東南アジアの国とか、まあ、アフリカもちょっとなんか入ってたりとかするんだけど、
うん、
まあ、全体の数からすると、1割、2割ぐらいというか、ごくごくわずかで、
うん、
まあ、ほぼほぼあの台湾に被害が集中していると言っていいでしょうと。
これはあれなんですかね、そのルワンダとかそういう辺とか、いわゆるそのアフリカ大陸といえばいいんですかね、
うんうん、
これはあれなんですか、台湾を狙ってて、その関連するようななんか視点とか、 があるとかそういうことなのかな、そういうわけでもないのかな。
いや、どうなんだろうね、分かんない、そのちょっとそのビジネス的な関係がどうなってんのかとか、まあ、なんでこのアフリカ そのルワンダとかケニアとか、なんかちょっと、
はいはい、
まあ、若干その関係なさそうな国がこうターゲットになってるのかっていうのは、ちょっと説明がないんで、
うん、あ、そうなんですね、
よく分からないね、その辺は。うんうんうん、まあ、もしかしたら、今言ったようなその台湾との関係とか、まあ、ないしはその中国とのなんか何か関係があって、狙われてるのかもしれない。
うん、
まあ、ひょっとしたらそういう意味では特殊な例なのかもしれないし、ちょっと分かんない、それは。うん、ちょっとその辺がはっきりしません。
はい、
だけど、まあ8割、9割はまあ台湾なので、まあ、一応、台湾メインで攻撃しているグループだというふうに思っておけばいいかなと。で、それから攻撃手法にも特徴があって、まあ、大きく2つ特徴があるんだけど、まず、ね、1個目が、まあ、イニシャルアクセスだよね、攻撃の侵入経路。
うん、
で、まあ、他のグループと似てるところで言うと、そのエッジデバイスって言われるのは、その例えば VPN だったり、うん、ファイアウォールとかね、あとまあロードバランサーとか、
はいはい、
まあ、そういうその組織の境界の外部に接するところに設置してするような機器に脆弱性があった場合に、まあ、それを狙うことがありますと。
はい、
で、もう一つがちょっと特徴があって、公開サーバーの脆弱性、まあ、これはそのウェブアプリケーションとか、
うん、
いわゆるその SQL インジェクションを狙って攻撃するとか、まあ、なんかちょっと昔ながらのって感じが若干するけど、
今となっては特徴的ですよね。
そうそうそう、うん、今はね、なんか昔は結構ね、多かったけど、
うん、
まあ、今でもそうなるんだっていう感じがちょっとね、するっていう、まあ、そういう公開サーバーの脆弱性を狙って、でそのサーバーに侵入してウェブシェルなんかを設置するというような活動が結構目立っていますと。でね、中でもちょっと面白いのが、
はい、
その公開サーバーの脆弱性を見つけるのに、これ多分辻さんとか知ってると思うんだけど、
はい、
アクネティックスの脆弱性スキャナーを使っているらしくて、
おお、なんか久しぶりに聞いた感じがする。あの、赤と白のやつ、ロゴがね。
そうそうそう、僕も昔使ったことがあって。
はいはい、使ってました、僕も。
そうそう、結構その、なんだろう、まあ、機能が豊富だけど、なんていうかな、その、UI が非常に使いやすいっていうか、
うんうんうん、
プロ向けじゃなくて、初心者でも使えるような感じの。
シンプルですよね。
そうそう、すごく、設定とかもシンプルに作ってあるような、まあ、スキャナーってイメージだけど、ちょっと今は違うかもしれないんだけど、
はい、
昔はそういうイメージだったんだけど、
うん、
で、これ、僕が知る限り商用のツールなんで、無料では使えないと思うんだけど、だからクラック版を使ってるのか何なのか分かんないけど、まあ、この攻撃者はなんかこのアクネティックスの脆弱性のスキャナーを自分のサーバーに設置して、まあ、どうもそこからその台湾、主に台湾とかを狙ってスキャンをして、
はいはい、
まあ、穴がないかどうかを探しているといったような活動が見られていますと。で、これはちょっと変わってるなっていうか、面白いなっていうか、
うん、
今となってはね、珍しいというか。
そうですね、
うん、うん、はい、っていうのが一つ。
はい、
それから、あともう一つの大きな特徴として、まあ、侵入した後の外部との通信経路の確保っていうか、まあ、パーシステンスというか、まあ、コマンド&コントロールって言えばいいのかな。
はいはい。
そこにも特徴があって、この攻撃者は、侵入をすると、内部でソフトイーサーの VPN を実行して、
うん、
で、自分たちが管理しているその VPN のサーバーに接続をして、通信経路を確保すると。
うん、
いうことをやってると。で、ソフトイーサーって、まあ、知ってる人は知ってると思うけど、まあ、日本が誇る VPN ソフトっていうか、
そうですね、そうですね。
はい、まあ、世界中で使われている、ね、有名な筑波ののぼりさんっていう方がもともと開発したソフトウェアがベースになっていて、
うん、
で、まあ、彼らの商用のツールもあるんだけど、まあ、それのオープンソース版っていうか、無償で公開されているやつがソフトイーサー VPN ってやつで、これ、もう世界中でありとあらゆるところで使われてる。VPN ソフトなんだけど、まあ、これをどうも使っていますと。
うん、
で、まあ、過去にこのソフトイーサーを使って、その通信経路の確保に使ってるっていう攻撃者はいないわけじゃないんだけども、
うんうんうん、
まあ、非常に珍しいかなという感じで、
うん、
まあ、全然でもまあ使われてないわけじゃないけど、
うん、
ちょっと珍しいと。で、そのまあ彼らが自分たちでコントロールしているソフトイーサーの VPN のサーバーってやつがどこにあるかっていうと、まあ、これ、ジオロケーション上だけだけど、まあ、これがその中国の福建省の福州市ってところにあって、
うん、
まあ、これがいわゆるその地理的に台湾と目と鼻の先っていうかさ、
うん、
台湾から海渡って本土に行ったら、そこがまあ福建省なんで。
ああ、そうなんや。
まあ、そういう地理的に非常に近い場所にあって、まあ、おそらくその台湾をターゲットにする活動が、まあ、福建省を まあ、中心にというか基盤に行われているのではと、まあ、推察されるというか、まあ、分かんないけどね。まあ、別にそのサイバー攻撃の、ね、拠点が地理的に近いところにある必然性は全くないんだけど、
まあ、確かにそうですね。
まあ、ただ、その歴史的に結構その台湾と近い場所にあるところに、いろいろ中国の、まあ、軍的な、ね、軍隊の拠点があったりとかっていうような、まあ、そういう背景があるので、
あと船とかそういうところかな。
そうそうそう、まあ、なんで、まあ、今回のやつがその中国の軍関係なのかどうかということははっきりしないんだけど、
うん、
まあ、ひょっとしたらそういう関連で、まあ、そこに拠点があるのかもしれないけど。
うん、
まあ、ただあまりにも分かりやすいところにあるサーバー使ってるから、まあ、それが本当に正しいのかどうかはちょっとよく分からない
けど、ね、なんかそうです、これでもかみたいな感じありますもんね。
そうそうそう、うん、まあ、そういう感じがしますと、
はい、
でこれちょっとまあ僕もあんま知らないんだけど、そのソフトイーサー VPN をまあ攻撃者が使っているってのはなんだろうな、その偽装の目的なのか、
うん、
まあ、あるいはそのターゲットに、まあ、今回そのターゲットが ほぼ台湾に集中してるって言ったけど、
うん、
まあ、例えば台湾の大学とか教育機関とか、まあ、民間も含めて、まあ、結構ソフトイーサーが使われてるとか、分かんないけど、ちょっとその辺の利用実績がよくわからないんで、
まあ、隠しやすいのかなとかですね。
そうそう、推測なんだけど、まあ、もともとそういうところで使われてるからバレにくいのかなっていう、
うん、
まあ、そういう意図も もしかしたらあるのかもしれない
かも、
はい、ですね、うんうん、あとまあ単純にそのソフトイーサーっていわゆる SSL VPN なので、イーサネットオーバー HTTPS って言えばいいのかな、
うんうん、
SSL のパケットの中にイーサネットのフレームが入ってるような、そういうカプセレーションしてるんで、通信を監視している立場から言うと見た目、まあ、普通の HTTPS の通信にしかまあ見えないので、はいはい、まあ、単純にそういうその偽装がしやすいという技術的にね、
うんうん、
そういう意味でまあ使い勝手のいい製品という意味もあるのかなとか、まあ、ちょっとこの辺のその攻撃者側の意図っていうか、うん、なんでこれを使ってるのかっていうのは正直よくわかりません、
うん、
まあ、ちょっとね、その珍しいから目立つっていうか、まあ、攻撃者の特徴がすぐ分かっちゃうっていうのもあるし、まあ、でもまあ通信は検知しにくいから、まあ、そっちのメリットの方が大きいのかなとかね、ちょっとわかんないけど、
うん、
はい。まあ、こういう感じで、まあ、その台湾をターゲットにしていて、まあ、公開サーバーのね、アプリケーションを狙うところがちょっと変わってるのと、あと、まあ、ソフトイーサーを使うっていうところが、まあ、ちょっと特徴的かなという。
うん。
はい。まあ、こういう攻撃者グループの活動が、まあ、今年の、まあ、少なくとも4月まで結構活発に行われてますと。で、まあ、今回のレコーデッドフューチャーの報告だと、そのさっきのそのアクネティクスを使ってスキャンをしているっていうような活動が、まあ、少なくとも75の組織に対して行われてるって言われてて、まあ、これは必ずしも全部その実際に侵入されたとは限らないんだけど、
うん、
まあ、少なくともスキャンが行われてエクスプロイトが試みられた形跡があると、
うん、
とあとそのソフトイーサーの VPL のそのまあ攻撃者が管理しているサーバーとまあどうも通信しているようだっていうふうに疑われている組織が24確認されましたと、
うん、
で、まあ、これはおそらくだけど侵害されているでしょうっていうことだよね。C2 との通信が、まあ、見えてるってことなんで、まあ、どうやって観測したのか分かんないけど、
うん、
まあ、そういうのが24組織少なくともあって、まあ、これもほとんどが台湾ですってことなんで、まあ、実際に攻撃されて侵入されて、まあ、情報が何かしら抜かれているのではという活動が、まあ、今でも続いてますよという、まあ、そういう、まあ、注意喚起というかね、
うん、
まあ、内容としてはこんな感じで、あとはまあその対策としてしっかり例えば外部の、ね、脆弱性をちゃんと見つけて対処しましょうだとかさ、まあ、
うん、
あとはそのレコードとフューチャーの自分のところのサービスを使ってこういうふうにやりましょうとかっていうような話なんだけど、
うんうん、
これまあ思うんだけど、そのまあ外部の脆弱性に関してはいろいろやり方はあると思うんだけど、まあ、特にその今言ったそのソフトイーサー VPN を使った外部と その通信の部分っていうのはこれちょっと見つけるの難しくない？なんか。
かなり難しいと思います。攻撃来てる前提で調べるならまだしもね、平時に見つけるのって相当大変やと思うんですよ。
そうそう。そう。まさにその、今辻さんが言った通りで、うん、その今回のやつとか、あとその、昨年のね、マイクロソフトのやつも、
うん、
ソフトイーサーで使われているそのサーバー証明書を使ってるんで、
うん、
なんか同じやつを使い回してるみたいなんで、今回もなんか去年の8月とも同じ証明書が使われてますみたいなのがあるんだけど、まあ、例えばそれどこに接続に行ってるかとか、あとまあ接続先の IP アドレスとか、
うん、
まあ、そういうのは IOC の情報として公開されてるんで、
うん、
まあ、そのやられてるって分かったら、それを調べるってことはできるし、まあ、IOC があれば、それは調べられるけど、例えば今まさに攻撃を受けてますって、IOC も分かんない、その新しいアドレス使われてますとかなったら、 ちょっとね、その通信だけで見つけるのはややちょっと難しいかなという、
そうですね、
うん、気がしてて、だからこれ、だから入ってくるイニシャルアクセスのタイミングでちゃんと止めるか、まあ、ないしはその内部の挙動、まあ、エンドポイントとかそのまあサーバー、侵害されたサーバー内の挙動を検知するとかしかないのかなという感じがしてて、まあ、だからそういう意味ではまあエンドポイント対策だよね。だそういうところでなんかアノーマリーがあるとか、
うん、
外部との通信、まあ、普段を発生しないような時間帯やら、通信先に通信をサーバーがしてるだとか、
うん、
まあ、そういうのに見つけるとか、まあ、ないしはソフトイーサー VPL が実行してるっていうのをまあ見つけるとかだよね。まあ、だからそういうふうにある程度絞り込まないとちょっと見つけるの難しそうだなと思って、ね、まあ、別にその念のために言っておくと、そのソフトウェアが別に悪いって言ってるわけじゃなくて、
もちろんもちろん、はい、
うん、あのこういう VPN 製品って他にもいっぱいあるし、ね、そういうその保護される通信が必要で、まあ、なおかつその例えばなんだろう、極端なこと言えば検閲がある国とかさ、
はいはい、
そういう国ではね、こういう VPN 製品ってすごい重宝すると思うし、
うんうん、
まあ、重要だと思うけど、まあ、一方でこういうようなその偽装、多分偽装だと思うけど、うん、目的でも使われるっていうのはちょっとね見つけにくいなっていう、
うん、
どうなんだろうね、難しくない？
これあのこのなんか流れ、マイターアタックとかにまとめてくれてたりとか、うんうん、あとは、ま、大体、この、普通に言葉で、こんなことして、こんなことして、みたいな、並べてくれてはるのを見てて、思うのは、見つけやすそうなポイントは、まず脆弱性スキャナー試してくるところかな。
そうだよね。そこが一番最初だよね、多分、ね。
一番、こう、派手、派手じゃないですか、この辺。
見つけてくださいって言ってるようなもんだもんね。
そうそうそうそうそう。まあ、診断ならまだしもね、実際の攻撃でこれ使うっていうのは結構今は珍しいなっていう。
ね、ちょっと珍しいよね。
あとは、この侵害っていうか、そのイニシャルアクセスが成功した後のアクションになりますけど、ウェブシェルの設置かな。
そうだね。この辺はまあ結構特徴的なので、まあ、ウェブシェルもなんか何パターンか使ってるみたいで、
うん、
去年の8月だったと、あの、チャイナチョッパーって割と有名なやつを。
めっちゃ有名なやつですよね。ずっと、
まあ、昔から使われてるやつを使ってたみたいなのがあったり、まあ、今回のやつだと、もう少しマイナーなやつかもいくつかあるみたいなんだけど、確かにね、そういうその公開サーバーに関してのまあ監視で見つけるっていうのはありだけど、
うん、
中に入られてからだとちょっと難しいかもなっていう
のは。そうですね。まあでもウェブシェルもな、結構設置されてるけど見つけられてないケースとかも結構見かけるんですよね。ああいうディレクトリの変更管理してないみたいな。
ほら、あの、国内のさ、去年の事例、ちょっとまあ名前はあれだけど、
はい。
なんだか数年間ずっとウェブシェル設置されたままでしたみたいなのあったじゃない、
うんうんうん、ありました、ありました。
な、普通にあるよね、そういうのね。
うん、あるあるある。まあ、そもそもなんか改ざんされてることにも気づかへんケース多いじゃないですか。
そうそうそう。まあ、そういうところをちゃんと監視してるかどうかっていうので多分分かれると思うんだけど、
うんうん、
ね、そういうの、だからそういう前提で見つけようと思ってないとなかなか見つけられないかもしれないよね。
そうですね。
うん。まあ、別にこれに限った話ではないけど、
うん、
まあ、こういうようなその見つけにくい攻撃っていうのを、そのまあ入られてから見つけるのはちょっともしかしたら難しいかもしれないので、
うんうんうん、
まあ、まあ入ってくるところで防ぐのがやっぱり一番効率もいいし効果的なのかなっていう感じがしましたね。
こう実被害に近づけば近づくほど検知しやすいケースもまああるにはあるけど、その分調べなあかん範囲も広なるってことの観点は忘れたあかんとこかな。
そうね、まあ難しいよね。その引きつけた方が分かりやすい時も、まあ、あるかもしれないけど、その時ではもうすでに時すでに遅いっていうケースもね。
ああ、そうですね。
まあ、今回のやつはさ、たまたまそのサイバーエスピオナージュ系だけど、
うん、
例えばランサム系だったら、まあ、引き付けちゃったらもうアウトだから。
そうですね、そうですね。
うん、まあ、そういうところもあるしね。いや、なんか結構難しい。いや、最初これ読んだ時はね、その、アクネティクス使ってるだとか、
はい。
なんかソフトイーサーもまあさ、あの、偽装としてはいいけど、目立たないかなとかちょっと思って、
うんうんうんうん、
と思いながら読んだんだけど、まあよくよく考えてみると結構これ意外と難しいかもなってちょっと思い始めて。そ
うですね。環境によったらね。
そうそうそう。うん。まあなんでちょっとこういう攻撃も、あとまあこれ、日本は幸い今回のやつにはその被害組織に含まれてなかったんだけど、
うん、
ただまあその歴史的にいろいろその中国、台湾、日本ってまあ非常にこう、密接な関係にあるというか、
うん、
台湾を狙ってる中国のグループがその後日本来るとかっていうことはよくあるんで、
範囲になんか1個にまとめられてる場合もありますもんね、うん、日本台湾ってね。
そうなんだよね。まあ、今回のグループがどうかはちょっと全然分かんないんだけど、
うん、
地理的に、ね、近くもあり、あの、まあ、いろんな意味で近い 台湾への攻撃っていうのはちょっと注意した方がいいかなと思うので。
ああ、まあ時間が経ったら日本にも来るっていうのはあるかもしれないですよね。その台湾の会社のね、工場をね、日本に作るとかいう話もニュースでたまに見るじゃないですか。
ああ、そうだね。そうそう。まあだから前にもそういうあの活動は結構あるんで、
うんうん、
はい、まあ今回のもまあ、あのそういう意味でもちょっと注意が必要かなと思いました。
そうですね。まあでもなんかこう、改めてこういう攻撃の流れを解説してくれてると、自分たちやったらどこでっていうシミュレーションがしやすいから、やっぱり、いい素材になるなと思いました。
そうだね。うん。
うん、はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
はい、じゃあ次は、看護さん行きましょう。
今日私はですね、ポリフィルっていう JavaScript のライブラリーで起きた、
うん、
まあこれ騒動でいいのかな、うん、その話をちょっと取り上げたいなと思ってるんですけども。
はいはい。
まあ多分このライブラリーの件が、多分最初に話題になったのは、今年の多分2月ぐらい。2月の前ぐらいかな。
うん、うんうん。
まあ、このライブラリーを、ドメイン名ごと実際に開発しているところから、まあ、他の企業に売却されたと。結構有名なライブラリーで、まあ、一説によれば使っているサイトは相当数に及ぶというところがあってですね。うんうん、まあ、実際それが、ある意味気づかぬ間に、実際の開発されていたところから全然知らないところに売却されたというところがあってですね。まあ2月3月も、まあこの件に関連して、まあ注意喚起というか、開発に関わっていた方なんかは実際にもうこれ外した方がいいよみたいな投稿なんかも X に確かされていたかなと、当時はですね。
あの2
月当時は、はい、されていて。じゃあなんでこれ今になって取り上げるかというと、まあまさにその懸念が、まああの実際に起こってしまったと見られる、うん、まあそういった事象を、観測したとして、まああのいくつかの企業などがこのスクリプトに関連したインシデントの報告をしたというのが、
うん、
あの今回取り上げたいところではあったんですけども、
はいはい。
まあ散々注意喚起はされていたんですけども、まあずっとそのままになっていたサイトっていうのもまあそれなりにあったと。なんか10万サイトを超える数に及んでいたんではないかっていう話も、まあ、あのワールドワイドですね。はい、あってですね。まあなかなかそのままになっていたサイトがたくさんあったという状況において、まあ実際このスクリプト、ポリフィルっていう元々のスクリプトを読み込んだままになっていたところが、まあ外部からさらに別のスクリプトを読み込んで、まあこれあの条件があってですね、確かモバイルデバイスから、
うん、
はい、接続しないといけないっていうな特定の条件はあったんですけども、まあその際に別のサイトに、まあ詐欺サイトですかね、そちらに誘導されてしまうというような、あの、そういうスクリプトが、まあどうも、Google Analytics の、まあ似せたドメインっていうんですかね、Google みたいな感じの。
まあ、タイプスクワッティング的な感じのね。
パッと見ね、わからないような、なんかそんなドメインに、あの、誘導されて、接続して詐欺サイトに飛ぶみたいな、なんかそういった動きが、6月の25日になってからですね、
うん、
観測されたということで、まあ本当に懸念が実際に起こってしまった、みたいなことで、うん、まあ結構騒ぎになったんですね。で、今現状どうかっていうとですね、まあこういった騒ぎもあってですね、レジストラーが、まあこのドメインを利用制限かけていて、今あの、ドメインのステータス見ると、ポリフィル .io っていうドメインが、まあ、売却された、まあ、そのスクリプトが、あの、もともとそこで公開されていて、で、売却されたそのドメイン名だったんですけども、ポリフィル .io っていうドメイン名は、まあ、すでにクライアントフォールドになっていて、まあ、接続しようとしてもできないという状況ではありますので、まあ、あの、さっき結構な数がそのままだっていう話はしたんですけども、今現時点においては、まあ、将来的に、観測されていたような問題が、まあ、起こる状況にはないと。まあ、ちょっと過去にどうだったかっていうのは何ともわからないんですけども、まあ、今の時点では、そういった問題っていうのは起こらない状況になっているというところが、うん、まあ、ありますので、まあ、そういう意味では、まあ、比較的速やかな対応がされたのかなというふうには思うんですけども、うん、まあ、これ、サンセックっていう、これオランダなのかな？セキュリティの、オランダのセキュリティの会社が、当初報告されていたんですけども、なんかポリフィル .io 以外にも、
うん、
あの、同じような攻撃っていうんですかね、行動をしている、ものっていうのが、あの、確認されているよということで、いくつかドメイン名を、まあ、関連してあげられてはいてですね。
なんか後から増えたよね。
そう、増えていてですね。まあ、なので、まあ、合わせて、パッ と見た感じそんなに有名なのは入ってないんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、まあ見ていただいてもいいのかなっていうところで、あとこれに関連して興味深い動きとしては、まあもともと2月の時点でクラウドフレアっていう会社の CDN の非常に有名な会社ありますけども、まあこの懸念があったので、まあ独自のミラーのスクリプトを公開したんですね。
うん、
ポリフィル .io のその騒ぎがあったので、まあ、ここをうちの公開しているところを見てくれれば、まあ、問題は起こらないということで、ミラーサイトみたいなものを立ち上げて、で、そこを参照するよう呼びかけて、当時はいたんですけども、
うん、
まあ、今回この騒ぎが起きたということがあって、で、クラウドフレアが、まあ、なんかポリフィル .io のその売却されたサイト上でなんかクラウドフレア使ってますみたいなことも書かれていたことももしかしたらあったのか、
うん、
こういった動きがあったので、少なくともクラウドフレアを使っているところにおいては、自動置換機能を有効にしましたよというのを公表されてですね、そんなこと起こるんだなっていうのがちょっとびっくりしたんですけども、
うん、
毎日そのクラウドフレアで、まあ、クラウドフレアを使っているサイトにおいて、そのポリフィル .io っていうドメイン名からスクリプトを読み込んでいるような、そういう実装がウェブサイト上でされていた場合、自動置換機能が有効になっていると、まあ、これ確かデフォ有効だったとは思うんですけども、
うん、
それが有効になっていると、まあ、自動的にさっき言ったミラーの方にスイッチするという動きを機能として実装しましたよっていうのがですね、これ確か無料プランのサイトの対象者限定ではなかった方だと思うんですけども、まあ、そういった形で結構早めに対応されてですね、そんな動き結構びっくりというか
、
まあ、CDN がですね、ホストしてるコンテンツ、まあ、ある意味まあちょっと言い方あれですけども、まあ改ざんに近いようなやり方で、変えるっていうのが、まあしかも無料で規定で有効だったので、まあ本当に、まあ知らぬ間に勝手に変わってる状態ではあるので、結構驚きではあったんですけども、まあ事態が事態だったから、だったのかなとは思いつつ、まあこの辺の動きっていうのが実際にあるんだなというところはちょっとびっくりしたと。で、あと後日談的には、ポリフィル .io っていうのを売却した先は、海外の CDN ベンダー、これなんて読むんだろう、ファンヌルって読むのかな、そういった会社に売却されて、これは拠点をなんかスロベニアなのかな、なんか中国系だっていう風に主張されていて、私もそういう風に思ってたんですけども、
うん、
直接中国企業だって多分自分たち自身では言ってはいなくて、まあ状況的な周辺の情報から、まあ中国系の CDN の企業ではないかというふうには言われているところではあるのですが、まあ今回のこの件に関しては、反論というか反発をしていてですね、まあさっきポリフィル .io がクライアントホールドでドメイン停止の状態に、利用停止の状態になっているという話したんですが、まあすぐにポリフィル .com っていう別のドメイン名立ち上げて、そこで停止されたスクリプト再度公開したりとかをしていたんですが、まあ、今接続しようとするとまたそこも止まっていてですね、クライアントホールドになっていてですね同じレジストラを多分使ってたからだと思うんですけど、今はまたさらに違うポリフィル .site っていうなんかドメイン名で、
はい、はいはいはい、
継続を頑張ろうとしてるのかわからないんですけども、うん、まあ私たちはそういうことしてないっていう趣旨で、まあ、結構反発はしてはいるので、うん、まあ実際の事実というのは何とも言い難いところですが、まあ、ただ事実としては、公開されたスクリプトを通じて、まあ、不正なデータに接続される動きっていうのが実際に観測されたという状況ではあったので、まあ、これについてしっかり説明責任を果たさないと、まあ、この辺の疑念というか、マルシャスなスクリプトを配信して、彼ら自身が配信していたというふうなその主張に対して覆すってなかなか厳しいのかなっていうのは、まあ、見ていて思ったというところではあってですね。まあ、今回は、まあ、本当にわかりやすい事例ではあったので、
うん、
まあ、2月の時点で、まあ、動いているところは動いていたでしょうし、まあ、今回も、こういった形で早々に対応を取られましたけど、ウェブサイト上で自分たちのコンテンツ以外のものを、まあ、読み込んだりしてるっていうのは、まあ、割とよくあるというか、
うん、
多分 Google Analytics なんかまさにその典型例だと思うんですけど、まあ、なんかそういった実装をしているのは、まあ、一般的なやり方では、ありはしつつ、まあ、この辺の、まあ、実際の事例という形では出てきてしまってはいるので、
うん、
まあ、万が一が起きた時にすぐアクションを起こせるように、 まあ、アタックサーフェスなんですかね。まあ、ちょっと、なんとも、微妙な感じはあるんですけど。
難しいところです。まあ、他のサイトを読み込むっていう意味だと、広告とかもそうですもんね。
まあ、そうですね。まあ、広告でね、なんか全然知らん詐欺サイトに飛ばされるなんていうのはね、ちょっと前に話題になってましたけど、まあ、本当にあれと似たような感じで、まあ、外部から私たちが直接管理してないコンテンツを読み込んで、エンドユーザーで実行させる、っていうような挙動は実際はしてるわけなので、
うん、
まあ、それに対しての、まあ、リスクヘッジというか、まあ、リスクアセスなのかな。その辺は、ちゃんとしっかり見極めした方がいいなっていうのは、まあ、改めて今回のサプライチェーンと言っていいんですかね。その流れ、ね、はい、事例を見て思ったところです。
さっき言った広告とかとは違うところは、広告はいつ来るかも分かれへんっていうのはあるけど、これはまあ、2月に、そういう買収っていう動きがあったっていうのがあるから、ね、準備はできた、もう注意喚起みたいなこともできたっていうのはあるけど、でもそれでもまあ、やっぱやられてしまってるっていう。
と、すごい数がね、うん、やっぱそのままなってたっていうのもありますし、はい。
まあ、なかなか伝わりきれへんのかな。これを使ってるサイトの持ち主がこれを導入したとも限らないですもんね。
そうですね。
構築したり、コンテンツ作成業者がやったかもしれないっていうのもあるから、その辺の難しさもあるなとは聞いてて思いました。
これ過去にも似たようなことって結構起きてるけどさ、こんだけ騒動になっても、うん、はい、多分気づいてないところは全く気づいてない
ですよね、
だろうなと思うと、うん、なかなか問題の根が深いなというのと、はい、あとそのもう一つは、まあ、今回はね、クラウドフレアとかフォークしたマリシャスでない確認済みのスクリプトに、まあ、自動的に書き換えますっていう、まあ、いい目的でやってるから良かったですねっていう感じで、
うん、
はい、
いや、これさっきその看護さん改ざんって言ったけど、まさにその通りで、
うん、
CDL の事業者って、まあ、こういうことがそのやろうと思えばできちゃうっていうのは、ちょっとある意味怖いくもあって、
ね、そうですよね、
うん、ちょっとそういう認識は持つべきじゃないかというか、クラウドフレアさすがだな、クラウドフレア使っててよかったわ、助かるわっていうのは確かにそうなんだけど、
うん、
あまりにもちょっとそういう方向だけ考えるのはちょっと危険だなという気が僕はしましたね、うん、ちょっと
こう線超えすぎてない、
いや、うん、超えすぎというか、いや、まあ、今回はさっきのね、その気づいてないところを救わなければいけないとかいうのがあるから、まあ、有無を言わさずこれ書き換えても多分いい目的でやってるから誰も文句は言わないと思うんだけど、
害もないですしね、はい、
だけど、まあ、一方で例えば良かれと思ってやったけど、実は逆のケースだって起こりうるわけで、
うん、
はい、間違ったそのスクリプトを読み込ませてしまった、例えばサイトが壊れちゃうとかさ、分かんないけど、
うん、はいはいはいはい、
分かんないけどね、その、まあ、要するに何が起きてもおかしくはないわけで、うん、ユーザーの同意なくそのコンテンツの中身を書き換えるってことを CDL がやっていいのかっていう、これどういう利用契約になってるか分かんないけど、まあ、多分これは別に、ね、うん、クラウドフレアがやっていいような内容になってるんだと思うけど、いやー、ちょっとこれどうなのかなーっていう、これ日本でやったら多分大問題だよ。
そう、日本のね、同じ事業をやってるようなところが果たして同じことできるのかなっていうのは。
これまあ、クラウドフレアだから許されてるようなところが、若干あるなっていう。
ねえ、かなり力技使うなと思って。
そうそうそう。いや、だから、目的が正しくてもやり方として本当にこれでいいのかっていうのはちょっと考えないといけないなっていう。でも逆に言うとさ、こういうふうにもしないと多分今回救えなかった人たちがたくさんいるっていうのは。
そういうことなんですよね。
そうそう。まあ、それはちょっとね、問題が、はい、こういう方法でしか解決できないだとしたら、それは問題の取り組み方が良くないというか、
はい、
なんかちょっとね、根本的にそれはまずいんじゃないっていう気がするので、
うん、
まあ、なんかちょっと難しいよな、こういう、ね、スクリプトとかプラグインとかね、知らない間に別の人に売却されてとかっていうのは、まあ、サーバーだけでなく、ブラウザーとかでもあるわけだし、
うん、
はい、
まあ、ある意味、ちょっと特殊なサプライチェーン的なやつっていうのは。
うんうんうん、
まあまあの頻度で起きるからな、こういうのって、
うん、
なんかまたかって感じがするもんね、うん、なんかね、
うん、するする、
はい、でその2月に結構注意喚起された時にもそのまたかって思ったんだけど、
うん、
なんかこうやってね、数ヶ月経って実際に問題が起きるまでやっぱりみんなそのままなんだなっていう
はいはいはい、
ねえ、本当にそれはまたちょっと根が深いというか、
いや、そうだよ、だって今回のもその実被害的にどれぐらいの被害があったかちょっと正直よくわからないけど、
う
もっと壊滅的なことが起きててもおかしくなかったわけじゃない。
いや、本当ですよね。いや、そうですよね。詐欺サイトどころで済まなかったかもしれないですもんね、場合によっては。
そうそう。まあ別にその、なんかそういう、そんなこといくらでも言えるからさ、恐怖は煽りたいだけって言われてばその通りかもしれないんだけど、
うん、
まあでもこの程度で済んでよかったねっていう気もするので、
うん、
なんかね、こういうのがなんかたびたび起きるとすると、まあこういうようなその多くの企業とかサイトで使われているね、定番のっていうのは他でもたくさんあるんで、
うん、
難しいね、こういうのは。
そうですね。
そうなんですよね。
ちょっとゾワッとしましたね、これはちょっと。
だから自分たちのこうサイトとかそのサーバーとかを、まあ、最低でもポートスキャンぐらいはやりましょうって僕ずっと言ってるじゃないですか。
ああ、そうね。前から言ってるね。
それってほら、はい、自分たちのデバイスとか自分たちの組織内ネットワークの入り口を守るためじゃないですか。自分たちを守るためじゃないですか。
そうですね。
でもこれはね、攻撃をしてしまうわけですよね。そのアクセスしてきたユーザーを。
そうね、お客さんとかユーザーに対してってことだよね。
そうそう。だから、こう、ポートスキャンっていう風なものだけじゃなくて、その自分たちのサイトでおかしなことがユーザーに対して行われてないかっていうのをこう外からクロールするっていうのもやらなあかんのかもしれないですね。広告は多分難しいと思うんですよ。出えへん場合があるから。
うん、うん。
これはちょっとまあでもこれもな、特定の条件下でしか起きないんですもんね、でもね、これね。
そうですね、今回は。
それがちょっとやらしいところやな、っていうのがあるか難しいな。はい、まあ、外からの通報で知るっていうのがやっぱ多いのかな、こういうのは。
そうだね。まあ、あとはだから、その、そういう外からじゃなくて、まあ、内側でというか、自分たちのサイトで読み込む、そういう、まあ、外部の、信頼できるかできないか分かんないやつの取り扱いをもっとまあ厳密にするっていうのは、うん、まあ一応技術的にも可能だし。
あ、そうですね。
はい。
まあないしはその、まあ外からの参照しないような仕組みにすることもまあできるだろうし、
うん、
まあいろいろそのやり方は多分あると思うんだよね。そういう何か起きてから見つけるっていう手法ではなくて、起きないような取り組みっていうのはできるはずなんで、
うん、
まあそっちもあると思うんだけど、まあ、意外とでもやっぱりね、そういう組織の中で使われてるやつのソフトウェアサプライチェーンもそうだけど、
はいはい、うん、
こういうやつはその、ね、やっぱ経路がやっぱり防ぎにくいので厄介だよね、これは。
いや、そうですよね。なんかこのどっかが侵害を受けてなんか署名付きにマルウェアも埋め込まれてましたみたいなのって、このポッドキャストでもいくつか紹介してきてるじゃないですか。
うんうんうん、
はい、そういうなんか力技っていうか、その、まあ、技術的にやってきてっていうだけじゃなくて、この買収されてっていうのってほんま厄介やなと思うんですよね。クロームの拡張とかもこういうのあったでしょ、昔。
そうそうそうそう。ね、
で、あとアンドロイドのアプリとかもあるじゃないですか。
そうそう。いくらでもあんだよね、そういうの。だから。そうそう。あとほら、こういう話になるとさ、前もそのオープンソースのサプライチェーンで問題になったけど、
はい、
その開発維持するそのメンテナー側のね、運用コストっていうか、その開発者が一人で一生懸命やってても、立ち行かなくなっちゃって、やむなく売却したらそれがマリシャスにみたいなケースって前にもあったじゃない。
そうですね。
で、それはそのオープンソースのプロジェクト全体の問題だみたいな、その問題提起とかもあったりとかして、まあ、いろいろあるにはあるけどさ、なんか結局ね、根本的な解決にあんまりなってないので、
そうですね。
まあ、その今回みたいなポリフィルみたいな大きいやつじゃなくても、ちっちゃいやつだったらもういくらでもあるから、
そうなんですよね。
問題全体としてとか、その業界全体としての取り組みっていうのとは、まあ、それはそれでやるとして、一方で、さっき言ったその自分たちが使ってるものに対する管理責任っていうか、それはね、自分の責任の範囲でしっかりやるべきだっていう、ちょっとまあなんか、いくつか問題の切り口があるなっていう気はするけどね。あとまあ、アクセスする側はどうするんだろうな、こういうの難しいけど。普段ね、その信頼してるサイトにアクセスしてたら、いつの間にか変なサイトに誘導されるってことになり得るわけで、そういうその攻撃のリスクも分かった上で、アクセスをするっていうのも、まあ利用者側にも求められるかもしれないし。
ああ、そうですね。
うん、だからいろんな立場でね、やるべきことがありそうな気はするけどね。まあ、そういう意味でも非常に複雑だよね、これはね。
確かにそうですね。はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、最後、僕ですけれども。
はい、お願いします。
今日はですね、僕紹介するのは、オーストラリアの、ニューサウスウェールズ州というところの犯罪対策委員会というところが実施したプロジェクトがありまして、プロジェクトハケアって読むのかなっていうやつの、この調査結果っていうのをちょっと紹介したいなと思ってるんですけど。
うん。
これ何してるプロジェクトなのかというと、いわゆるその追、まあトラッキングデバイス、まあ追跡装置ですね。まあ GPS トラッカーだとか、 あとは、ま、ネギさんも使われているであろう、エアタグとかね。
ああ、はいはい。
うん。あと、サムスンのスマートタグとか、タイルとか、まあ、いろんなやつあるじゃないですか。いろんなメーカーから出てる、その、ものが自分から離れたらとか、そういうのを、便利になくすようなね、仕組みっていうのがありますけども、こういったデバイスが、いろんな犯罪行為を助長してしまっているんじゃないかと。
ああ、なんか、エアタグとかでも結構なんかね、見知らぬ人にエアタグ忍ばせて追跡するとかってなんか聞くもんね、犯罪とかだね。
そうですね。なんかたびたび。
そうなんですよ、ね。で、はい、まあそういうふうなところの説からですね、こう、このプロジェクトの目的としては、まあそういう、まあ、追跡装置の入手に関する情報を収集して、まあどんな人が買ってったのかとかですね。で、まあ犯罪利用の、こう、まあ性質とか、まあ規模とかっていうのをこう評価していって、こんなんありますよと言いつつ、まあリスクを低減しながら、最終的にはこう、まあ問題があるんであれば、現行の法律とか規制とかの枠組みを、まあ変更していった方がいいんじゃないかみたいな提案をするみたいなところが目的として行われたプロジェクトがこのハケヤというふうなものなんですね。
うんうん、
で、まあどんなことを、まあいつからやってたのかというと、2023年の1月1日以降から、まあ、12ヶ月間にわたって、5663件のこのトラッキングデバイスの販売に関する情報を収集して分析をするというふうなことをしてるんですよね。で、あとは、まあ、そういった犯罪利用に関して、まあ、目撃者とかから証拠を得るために、まあ、いろんな、こう、公聴会を実施しつつ、で、場合によったら、まあ、犯罪組織のネットワークの、まあ、当事者の、まあ、側近って言えばいいんですかね、そういう人たちにもインタビューをするというふうなこともしてますと。
へー。
まあ、結構だから生々しいものも入ってきてて、
うん、
今日はちょっと紹介しないですけど、レポートの中にいっぱいいろんな事例も入ってるんですよ。こういう風な使われ方があったって、実際の事例が、まあ、6つ、7つぐらいあったのかな。結構挙げられてて。
あ、ちなみにこれは全部そのオーストラリアのその州の中の事例ってことね。
はい、そうです、そうです。
うん、うん、うん。はい。
実際の調査結果としては、まあ、2016年以降、まあ、殺人とか誘拐、まあ、それにまつわる計画とか未遂も含まれるものが、まあ、少なくとも、まあ、20件、そういった、組織的な犯罪で、使われていたと。で、ちなみにこの2016年以降とは言ってるんですけど、20件のうちの15件は2022年以降に発生してるんで、かなり偏りが出てて、最近増えてきてるっていう風な感じにも見えるという風なことでした。うん、
なるほど。
で、ただこの犯罪組織、まあ、犯罪組織ネットワークという言い方はちょっと先しましたけども、実際にこれを行うのは、そういった犯罪組織自家にやるわけだけではなくて、そういうの人たちが雇っている、まあ、代行業者みたいな。まあ、このドキュメントではコントラクトクルーっていうふうに、まあ、契約クルーですかねっていうふうに、まあ、外に、まあ、外注みたいな形でやるっていうふうなケースもあるっていうふうに書かれてましたね。で、具体的にどういう犯罪に用いられているのかというと、まあ、違法薬物の輸入とか流通みたいなのにも使われてるんですよ。どういうことかというと、例えば運び屋っていうじゃないですか、その違法薬物の、まあ、売る人ですよね、渡す人、
うん。
そういう人の車両につけて、配送状況の管理だけじゃなくて、そもそもこの運び屋が盗んでないかみたいな、どっか行かへんかみたいな監視をしたりとか。あとは港とかコンテナとかから、まあ、輸入した違法薬物にそのタグとかをつけておいて、回収しに行くとかもするんですよね。通常の経路で来られたらどっかでバレるかもしれない。でも先に回収しちゃうみたいな、いうふうなこととか。あとは逆に、そのライバルの犯罪組織、まあ、対立しているような組織もあると思うんですけど、その人たちのライバルから違法薬物を盗むっていうこともするのにも使われるらしいですね。
ほう。
なんで麻薬の密輸業者の車両に取り付けて、それを追っかけて、で、取りに行ってるところを逆に奪うみたいな。
ほう、なるほど。
映画みたいな話なんですけど、まあ、そういうのでも使われていると。こういう、調査をしていく中で、この犯罪組織だけが使っているわけではなくて、別の目的にも頻繁に利用されているということが浮き彫りになったというふうに挙げられてて、まあ、それは何かというと、まあ、家庭内暴力、いわゆる DV ですね。
うん。
追跡装置が使われていると。で、これの数字が結構インパクトのある数字で、2010年から2023年の間に、追跡装置の不法使用で起訴された人が96人。いるんですね。で、この96人のうちの79人もおよそ8割以上が DV に関連していて起訴されている人だったと。で、2023年以降に、追跡装置、このデバイスを購入した個人の 25% 近くが家庭内暴力の起用歴のある方。4人に1人ってことですよね。
うんうんうん、
で、まあ、この DV から、まあ、DV って言ったら最悪の場合はやはりこう殺人にまで発展するケース。あるじゃないですか。
うん。
で、 この殺人に利用されるケースっていうのは、大体その親密なパートナーからの殺人っていうのが大体 58% ぐらいなんですけども、ずっとパートナーだった時に、まあ結婚してるのかしてないか別にして、別居してから、まあ別れてから、発生してで3分の2ぐらいは別居後3ヶ月以内にこういう追跡を始められてるというふうな数字も出てるそうです。
それはあれか、その、身内、まあないしはその、元身内だった人の、同意なくそういうその身近な人が勝手にそういう追跡をして。
そうですね。はい。
ああ、なるほどね。
まあ、車に仕掛けるとかいろんな方法あると思うんですけども。うん、
まあ、身近にいるからそういうその追跡装置を設置しやすいっていう面はある
かもしれないな。そうですね。うん。前、ずっと昔にこのポッドキャストで紹介したスパイアプリみたいなやつあるじゃないですか。監視するアプリみたいな。
ああ、はいはいはい。スマホに入れるやつね。
そうそう。それも、ほら、DV の、その、いわゆる支配的な立場にあるものが、その支配する先の相手、パートナーに対してアプリを強制的に入れさせるみたいなこともあるって話を随分前にしたかと思うんですよ。そういう やりやすさがあるっていうのがあるんだと思いますね。
なるほど、なるほど。うんうん、
そうそうそうそう。で、その件数が増えてるっていうふうなものも、このレポートの中にも書かれていて、まあ、GPS のアプリとか、まあ、こういったデバイスで追跡されるケースが2015年から2020年の間に 245% 増加してると。まあこういう製品がいっぱい出てきたっていう時期なのかもしれないですけど、この2015以降っていうのは。
そうだろうね。多分デバイスが前よりも格段に入手しやすくなったと思うんだよね。
う
ん、
そう、アプリも増えたりとかしたりとかね、うん、機能がどんどん拡充されてっていう。
そうそう。だ簡単に追跡できるのが、まあもちろんその僕が使ってるのその Apple の AirTag みたいな有名なやつから、
うん、
まあ、そうでないものも含めると多分すごく、こう市場が大きくなった時期と重なってるかもしれないね。
そうですね。充実してきたというか、スマホ自体の機能も格段に便利になって、いろんなね、例えばほら、iPhone を探すとかも使いようによっちゃらね、こうトラッキングできるじゃないですか、他人を。でなんかそういうのもあるのかなとは思いましたね、この数字の増え方っていうのが。まあまあ、犯罪にしても、まあ、家庭内暴力にしても巻き込まれないようには越したことないんですけど、まあ、こういった、ストーキングのようなもの、まあ、追跡されてしまうっていうふうなものも、もちろんその、いろんな、まあ、テックジャイアントと言われるアンドロイドを作ってる Google、iPhone の、Apple とかっていうのも、ずっと放置してるわけではなくて、こういったものに対する、まあ、防止機能っていうのも、まあ、もちろん、後追いではあるものの、ついてきてるっていうのは知っておいた方がいいんじゃないかなと。
そうだね。
いうふうに思うわけなんですよね。例えば、iPhone とかの、その、AirTag とかだったら、ずっとペアリングとかをしてるわけではないのに、自分のものではないものがずっとついてきてるっていうのがあると、音鳴るとかありますよね、最近だと。
そうだね。警告が出るよね、確かね。
うん、そうそうそう。で、Android も 6.0 かな以降を搭載したやつだったら、不明なトラッキングアラートっていう機能がついてて、同じことが AirTag に対してできるんですよね。
うん。
で、僕のやつ一応確認したらデフォルトでオンになってたんですけど、一応まあ確認。してみてもいいのかなと思います。どう、今の自分の設定が Android を使っている方はどうなっているのか。あとはまあ自動でそういうものを検出するだけで今チェックしますっていうボタンもあったりするので、そういうのやってみるのも、もしくは知っておいて誰かに教えてあげるっていうのもいいんじゃないかなと思いました。
うんうん、
で、まあそういうトラッキングの通知とかがこうポコッと自分のスマホのところに出てきたり、知人のね、そのやつに出てきてこれ何みたいなことを聞かれて、まあエアタグとかそういったものが見つかった場合には、シリアル番号とか、あと、持ち主の電話番号の下4桁を確認することができるので、そういったものも自衛するために役立つ情報なんじゃないかなと思います。
うんうん、
まあでも、この、AirTag だけやんっていうふうに思うかもしれないですけど、まあそれに対しても、あまり手をこまねいているわけではなくて、この間、Apple と Google が共同で、5月の13日に iOS と Android で不要なこういった追跡の警告に関するサポート機能を提供していきますよという発表がされてたんですよね。業界規格の名前で言うと、デテクティング・アンウォンティッド・ロケーション・トラッカーズっていう、まあ、不要な位置情報デバイスのトラッカーの検出っていうものを作ってですね、トラッキングしてきているものの位置を特定するために、こちらからその通知音を鳴らして、あるかないかを調べたりとか、そもそもそのトラッキングを無効にするっていう風な設定にアクセスできる、まあ、このテクノロジーをこれから作っていきますと、公式規格として作っていくっていうのがあるので、他にもさっき挙げたみたいなサムスンのものとかタイルとかいろんなそういったトラッカーがありますけど、そういったものすべてにこう対応していくという企画を作るという発表をしてたので、まあ、ちょっとこの辺これからかなっていうふうなことがあるんですけど、ちょっとこういうのも知っておいてもいいんじゃないかなと。自分がそういうことをされる可能性もありますし、自分の身の回りの人がされてしまう場合もあるかなと思うので、決して人事ではないと思っておいた方がいいんじゃないかなと思いました。あとは、さっきの事例いくつかあるって言ったんですけど、めっちゃ怖い事例が紹介1個されてて、 トラッキングされてた犯罪者、犯罪組織の人が、そのトラッキングに気づいたんですね。で、その気づいて、貼り付けられているものを、他人のものに貼り付けちゃったんですよ。で、誤認されて、全く無関係の人が殺されたっていう事件があるんですね。
ほうほうほう。
うん。なので、そういう、まあ、いわゆるもう巻き込みですよね。巻き込まれてますよね。全然関係ないのに。まあ、そういうこともあるんで、どういう経路でね、自分のとこにこういうことが降りかかってくるかって、まあ、確率は低いかもしれないですけど、まあ、知っておいていいテクノロジーなんじゃないかなと思って、紹介させていただきました。
まあ、今、その聞いてて、その、主にその犯罪、組織犯罪とか、
はいはい。
での、まあ、利用が結構多い、ような話があったけど、まあ、むしろ僕ら的にはっていうか、まあ、あんまり犯罪行為に関わってない人には、
うん、
むしろその後半 の、 その身近な人から受ける被害とか、そのストーキング的なとかね、あと、まあ、身近でなくてもまあなんかそういう嫌がらせ的なとか、まあ、そっちの方がちょっと怖いというか、そっちはむしろなんか割と身近に起こり得るというかね。
うん
あとそのさっき の、 その技術的なその市場が大きく拡大して入手しやすくなったっていうのと、
はい、
あとまあ多分今以上にもっとそのテクノロジーは多分進化してよりこう例えば小さくとか見つけやすくとか分かんないけど、あとはまあないしは見つかりにくくかもしれないけど、そういう方向におそらく行くだろうし、まあ、さっき の、 その、
うん、
テクノロジー的にね、その、そういう、その、なんていうかな、アビューズを防ぐような方向での対策っていうのももちろん進むとは思うけど、
はい。
まあ、あまりそれを過信しすぎてもね、どうかわかんないので、うんうん、まあなんかその、まあ、あまりそんなね、その自分とかその身の回りの人がそういうのに巻き込まれることが、まあそんなに頻繁に起きるとは想像しにくいけど、
うん。
まあでも身近な問題として捉えた方がいいっていうのは確かその通りだなって感じはするよね。
そうですね。
なんとなくね。
そうですね。まあいつ、そんなんね、もういつ起こるか分かりませんからね、ほんまにね。
そうね。いや、そのさっきのちょっと違う話でもあれだけど、その、
はい、
非常に便利じゃない。僕もそのエアタグ使っててさ、大事なものとかにつけていて、そうね、スマホから離れましたよとか通知が来たりとかさ。まあ安心は安心でいいしさ、いろんな使ってる人もその荷物なくすのが減るっていうプラスの面はすごいあると思うんだけど、
はいはい、
まあなんかね、こういう悪用の仕方ってのはなんかいろんなアイデアが多分出るからね。
まあ考えますよね、こういうことを悪い人
たちはね。いや、そうだよね。悪用の仕方ってのは多分いくらでも思いつくだろうからね。まあだからそのさっきのそのね、アップル、グーグルとか、まあいろんな人たちの多分そういう努力の裏をかくようなこと多分絶対してくるから、それに対してね、だからあんまり、過信せずに、自分の身は自分で守るというか、周りの人たちも含めて。まあそういう、どういうことができるかって、さっきね、辻さんが言ったようなことは、まあ知っておくだけでもだいぶ違うよね。
そうですね。確かに。
ちょっとなんか、もう一遍チェックし直してみてほしいなと思いますね、
そうだね。自分が使ってなくても、そういう悪用された場合の備えってことですよね。
はい、そうです、そうです。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけれども。
はい。
はい。
僕からするおすすめはですね、これはもうかなりおすすめです。
かなりおすすめ。
毎回かなりおすすめなんじゃないの？
もうね、かなり、もうこれはもう自分で体感をした上でのおすすめです。
なんでしょう？
禁煙。
禁煙ね。
まさか。
してますか？二人とも禁煙。
辻さんの口から禁煙っていう言葉を聞くのが、もうこれで何度目かって感じだよな。
そうですね。もう多分700万回ぐらい言ってるかもしれない。
聞き飽きましたよ、もう。
まあそうですよね。僕も言い飽きてるもん、だって。ちょっと。
え、また禁煙したの？
そうなんですよ。今ちょうどですね、今私のこのアプリの内容を確認するとですね、33日と23時間です。
まだ1ヶ月じゃねえかよ。
はい。そうなんです。そうなんですけど、やっぱりね、こう、1ヶ月禁煙するとね、体に変化が出てきます。
あ、そうですか。
ね。
うん。実はね、禁煙っていうので、その、おすすめするものが、この後にまたちゃんとしたおすすめがあるんですよ。
おう。何ですか？
うん。禁煙をすることによって一番感じた変化は、僕、家でよく体鍛えたりとか、有酸素筋トレやってるっていう話、ずいぶん前にからしてると思うんですけど、息切れがしないんですよ。全然。
なるほど。
全く。
それはわかりやすいね。
めちゃくちゃ全然、以前と違うようになってきてて。
それって、その、1ヶ月ぐらいでも効果確認できる、実感できるもんなんだね。
めちゃくちゃできますね。有酸素が特にそうでしたね。
俺、タバコ吸わないから全然その辺の感覚わかんないけど。まあ、そ
う
ですよ
ね。うん。全然この息の切れ方が違う感じがしましたね。なんでね、今日どちらかというと、まあ、禁煙ってまあ、ほら、もちろんね、これ聞かれてる方の、もしかしたら半分以上はもうタバコ吸うてはらん人の方が多いんかな。
半分とこじゃないでしょ。
そうですかね。まあ、なんでその禁煙関係ない人もいると思うんですけど、うん、まあ、禁煙してるはしてないが、本当のおすすめは運動するってやっぱいいなっていう。
当たり前やんけ。
いや、違う違う違う。あのね、大きく分けて二つちょっとあって今日、言いたいのが。うん、今日ね、雨、天気悪かったでしょ、今日。
うん、ちょっとね。
そうね、それはね、僕あんま知らんとね、ちょっと散歩でも行こうかなと思ったんですよ。
お
う。で、散歩行って、何歩せんとぼーっと歩き始めるか、出かけ始めたら、出かけ始めてすぐですけど気づいたんですよ。雨降ってたんですよ。
うん。
でもせっかく、なんかちょっと体、なんか寝起きでぼーっとしてんなーって思うけど、でもちょっと今日あれの収録もあるから早めに、散歩行っとかななと思って、ちょっと半分だれながら行ったんですよ。だれてんのにこう、意を決して行ったのに雨降ってて出花くじかれて、なんかめちゃくちゃ気分落ち込んだんですよ。
うん。
うん。でも、まあ、家で運動するかって、運動する気にもな、運動するテンション下がったけど、でもいや、やっとかなあかんなと思って運動し始めたらもうなんか気分がどんどん前向きになっていくんですよね。
うん。
え？なんで響かへんねん、これ。
いや、まあね、いや、まあ、
うん、でも運動でもほんまにこう気分ちょっとこう上げる効果やっぱあるなっていうね。
まあどうだろうね。まあ僕もまあそれは思うけど、
うん、
人によらないのかなそれって。
どうなんですかね。僕はなんかそういう傾向が強いですね。やっぱね。なんかやるまでめっちゃ嫌やけどみたいな。
うんうんうん。体を動かすと、うん、なんとなく気分が高揚してくるっていうかいい。
ポジティブになるっていうかね。
うん。っていうのはまあみんな共通してるのかな、わかんないけどね。
っていうのと、あとはね、これはもう結構体質によるかもしれないですけど、ボクシングの動き、僕有酸素は北斗の拳の、お前はもう痩せているっていうタイトルの。
あれそれ前からやってるやつだっけ？
ずっとやってる。発売日からやってるやつ。
そうだよね。
そうそうそうそう。それってそのボクシングの動きをするんですよね。そのストレート、ジャブ、フック、アッパーみたいな。やつやるんですけど、あれをすると、この、まあ、右手左手がこう動くんで、どうしてもほら、この腰が動くでしょ？こう、回転するでしょ？
はいはいはい。
あれにめっちゃいい効果が僕あると思ってて。
ほう。
ちょっと汚い話なんですけど、あれするとめちゃめちゃおならが出るんですよね。
ちょうど動きが活発化されるわけ。
そうそう。うん。でね、その、やっぱりこう、体質によったら、その、ガスが溜まりやすい体質の人とか、出にくい体質の人ってやっぱいらっしゃるわけですよ。
まあね、
うん。で、僕もね、年にね、1回か2回ぐらいそれになってね、こう、ちょっと気持ち悪なるときあるんです。
うん。
で、そういうのに対、やるのは、なんかこう、なんか魚、金魚のポーズ。わかるかな、そういう出やすくするポーズとか、あとこう、腸のこう、動きに合わせてこう、空気をね、中にある空気をこう、手で、押し出していく動きをして、どんどんこう出口の方に導いていくみたいなマッサージがあるんですけど、そんなんするよりも、もうやってる最中にも、北斗百裂拳かなっていうぐらい出る時はあんねん。
しょうもな。
いやでもやっぱああいうのは出した方がいいもんじゃないですか。体に溜めててええことないからさ。
まあもちろんそれはそう、
ね。うん。だからもうちょっとそういうのに困ってたりとか、座り仕事とかしてるとやっぱりなかなかね、あんまこううまいこと出えへん時もあると思うんですよ。ね、ちょっとそういう運動をしてみて、もういらんものは全部出していこうと。ね、禁煙といういらないものを吸うのをやめて、ね、さらにいらないものをどんどん吐き出していくというサイクルをね、作り出せればいいんじゃないかという、こう若干勢いで押し切るパターンのおすすめのあれなんですけれども。
なるほど、なるほど。まあまあ、禁煙するのと、まあ運動するのは、まあ確かにどっちも体に良さそうではあるような。
そうそう
そう。まあ、それは間違いないでしょう。多分ね。医学的にもそうでしょう、それは。
なんで、ちょっとね、健康にもね、まあ、禁煙運動以外でも、まあ、ちょっとたまにはね、コンピューターから離れて、健康のことも考えてみてもいいんじゃないかな、ということです。はい。
内容はまともなんだけどな、は
い、内容はまともやけど、何がおかしいんやろうか。
いや、言ってる人がおかしいのかもしれない。
ああ、そうなんです。こうかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでございます、はい。はい、またでは、次回はあれですよ。公開のやつですね。
あ、そうだ、もう今週だね、はい。
はい、公開収録して、本編の部分は、もちろんいつも通り、配信するという形なんで、
はい。その予定ですが、はい。
はい。ということで、じゃあ次回のお楽しみでございます。バイバイ。
バイバーイ。